はようございます。先週は、日曜日礼拝が終わって、まだ皆さんが、食事やちょっと交わりをしている間に、抜けさせていただいて、北海道の方へ行ってきました。北海道といっても札幌と千歳空港しか行ってないんですけれども、そちらで、今全国運営委員という役割を与えられておりますので、今回は北海道の、牧師たちとの交わりということで、行くことができました。月火と会議があって、そして火曜日の夕方から、その北海道地区の先生方との交わりに合流して、いろいろとお話を聞くことができました。皆さんご存知 の池田先生にもお会いすることができましたけれども、今札幌国際教会というところで奉仕されていますが、今加盟してないんですが、国分寺と同じようにですね、次の総会で、加盟する予定だとお聞きしました。本当にそれも感謝だなと思います。とにかく涼しいと言いますかね、全然湿気がなくって、日差しはあるので動けば少し汗ばむんですけれども、帰ってきて改めて瀬戸内側の暑さに、自分もそこで育ってきたので慣れてると思ったんですけれども、3日4日北海道にいるとこちらの暑さを改めて感じるなと、そんなことを思いました。お祈り感謝です。それではお祈りいたします。天の地なる神様、今朝も私たちをこのようにあなたを礼拝するために集めてくださり感謝いたします。どうぞ今日の御言葉に一人一人が心を留め、神様が教えようとしておられることに心を留めることができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ヤコブの手紙を少しずつ読んでいますけれども、今日は12節ということなんですけれども、これまでを少し振り返ってみたいと思うんですが、一章の前半部分には、このヤコブの手紙でこれから、出てくるいろいろなテーマが、実は一気に現れているとも読めます。知恵を求めるということについて5節から8節にありますし、前回は貧しさと富の問題、9節から11節を読みました。そして実は試練、そして忍耐ということに関しては2節から4節ですでに語られていたことです。このテーマに12節では戻ってきています。そういうわけで、この2節を中心に話したことを少し振り返ってみたいと思うんですね。2節をもう一度ご覧ください。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはいつでもこの上もない喜びと思いなさい。一体、なぜこういうことが言えるのだろうかということをお話ししました。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはいつでもと語りかけて始まっています。でヤコブの手紙を受け取った人たちはどんな人たちだったんだろうかということをお話ししました。迫害によって散らされた人たちではないか。この離散している十二部族というのは迫害によってあちこちに散らされた、そして新しい土地で、言ってみれば起流者、居候として新しい土地で大変な生活、そして貧しい生活を始めていた人たちのことではないかということです。そのように試練の中には信仰によって迫害を受けるということがあります。そして新しい地での生活、仕事もない、貧困の問題があります。そしてもちろんそういったことだけではなく、私たちには病、病気であったり、孤独であったり、別れであったり、理由もなく落ち込むという、誰もが味わう試練や苦難があります。そういった中にあっても、この上もない喜びと思いなさいと進めているのはなぜだろうかということをいろいろと考えてきました。 試練や困難に遭うとき、当然私たち落ち込んだり悲しい気持ちになったり辛い思いを持ちます。それがいけないのかということではないでしょう。じゃあじっと我慢してさえすればいつかいい方向に行くということなのか、それだけでもないでしょう。聖書は試練の中でも苦しい時にも我慢してとにかく無理やり喜びと思いなさいと言っているのではない。そのことは私たちは分かります。そういうわけで、前回話したのはそもそもこの試練というその意味を私たちは聖書から考え直す、捉え直す、見方を変えるということが大切ではないかということを話しました。なぜ試練をこの絵もない喜びと見ることができるのか、それは神様から与えられた試練だということです。そして試練という言葉には、鍛えるとかですね、整える、まさに試すという意味があるとお話ししました。この後読んでいくと分かりますように、神様が私たち一人一人を整えるために、熟練したものとするために、成熟した完全なものとするために、神様はこの試練というものを用いられるのだということが書かれているわけです。私たちがこの試練、人生の中で困難を覚えるとき、それは私たちの信仰が精錬され、純粋なものとされる、そのための一つの手段として神様が用いられる、それが神様の御心であるということをお話ししました。溶鉱炉、るつぼの例えはよく使われます。純粋な金属を取り出すためには一旦、それをドロドロに溶かさなければいけない。そしてそこに高温が加わるとき、不純物は蒸発して取り除かれ、金なり銀なり銅なり純粋なものが残ると言われます。同じように私たちも、そして私たち自身、そして私たちの信仰は試練を通してこそ純粋なものとされていく、神様の前に尊いもの、価値あるものとされていくということです。私たちは困難に直面することによってこそ忍耐すること、そして神様を見上げるということ、そういったことを通して本当の意味での信仰者としての性質、また必要なことが育まれていくということを聖書はいろんなところで語っています。全部は読めませんが、一箇所、ルカの福音書の8章15節をお読みしたいと思います。ルカの8章15節にはこのように書かれています。しかし良い地に落ちた者とはこういう人たちのことです。彼らは立派な良い心で御言葉を聞いて、それをしっかり守り忍耐して実を結びます。私たちは困難に直面することなしにいつも神様を見上げて、そして神様を待ち望むということを果たしてするでしょうか。といっても、もう今全然悩みがない、全然困難がないと思える、少なくとも大人になってからそう思う人はいないのではないかと思いますが、子供たちでさえもう毎日いろんなことで悩んでいます。そういったことなしに私たちが本当に神様を見上げ待ち望むということをするだろうか。私たちはどうしても自分の考えや力に頼ります。それはある意味、合理的ですよね。自分の力、自分はここまでできるということはもう自分が分かってますし、そして自分の考えや経験もある程度分かっています。で、それで間に合うと思ったらそれ以上のことは普通考えません。しかし時に私たちは試練や困難に直面して、それは自分の力や経験では到底解決できないということが分かっていても、私たちがまず頼るのは自分の考えややり方、経験である。それは私たちが経験していることではないでしょうか。もしそこで止まっているなら、それは本当の意味での試練ではないのかもしれません。 そう考えるとですね、私たちもなんで神様こんなしんどいことを経験させるんだろうかと思います。でももう私たちが自分の考えや経験でやすやすとクリアしていくようなものであれば、それは果たして試練と言えるのだろうか。やはり神様が私たちのために用意してくださる試練は、確かに私たちを整えるはずのものであるということです。本当に私たちが自分の力や経験ではなく、神様を見上げる、そして神様からの知恵を求める、あるいは神様の導きを求める、その経験の繰り返しを通して私たちは整えられ、そして本当の意味で神様にの御心にかなうものとして成熟していくということです。試練を克服することが目標ではありません。4節に書いていますように、神様が願っているゴール、目標は私たち一人一人の信仰の成熟と完成であり、そして私たち一人一人が神様に喜ばれるものとなっていくことです。試練はその一つの手段に過ぎないのだということを私たちは覚えたいと思います。でもう一つお話ししたことは、神様が与えてくださった試練であるとすれば、私たちはその試練に対して正しい方法で応答しましょうということをお話しました。体を鍛える筋肉トレーニングに例えましたけれども、無茶なそして無理なトレーニングをすれば、それはかえって体を壊してしまいます。正しい指導者トレーナーのやり方に従うことが必要である。言ってみれば試練は霊的な鍛錬、信仰の鍛錬ですとすれば、神様が定めてくださった正しい方法でそれに応答していくことが必要である。そしてそうすれば確実に試練はその目的を果たす、つまり私たちを成熟へと導いていくということを、この3節4節からお話ししたわけです。結局それは神様の恵みの御言葉に私たちが真心から応答して従っていくということなんだ、そのようにお話ししました。さて2番目に今日の箇所に入っていきたいと思います。まずは試練に耐える人の幸いということです。試練に耐える人は幸いですと書かれています。幸いですという呼び方、元のギリシャ語の文章でも、最初に出てくる言葉は幸いです、幸いなるかなという言葉です。こういう表現は聖書の中にいくつも見られるということを、聖書に親しんでいる方は思い起こすのではないかと思います。一番有名なのは旧約聖書で言えば詩篇の一編の一節ですね。幸いなことよと始まります。詩篇の1の1をちょっと読んでみたいと思いますが、幸いなことよ、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人。このような言い方は預言書であったり詩篇の他の箇所にもたくさんあります。もう一つは何といってもイエス様が語ってくださった三条の説教の一番最初です。心の貧しい者は、貧しい人は幸いです。これも順番で言えば幸いだ、心の貧しい人と訳すこともできるとお話ししました。これと同じような言い方がされていることは明らかです。2節では信仰者たちに試練に喜びを持って応答するようにと勧めていたヤコブは、ここではよりはっきりと試練に耐える人は幸いですと言っています。詩篇でもマタイの福音書でもそうですが、幸いという言葉はなかなか難しい、簡単のようで難しいものだなと思います。皆さんはどんなふうに説明できるでしょうか。なかなか難しいですね。でもこうではないというのは言えるんじゃないでしょうか。つまり私たちが世の中で普通に考えるラッキー、幸運とか 幸福とは少し意味、少しというか意味が違うということですね。まあ、よく言われるのは、世間一般で言われる幸せは幸せな気分、幸せな気持ち、そういった気持ちの問題と言われていないかということです。あるいは物事が自分の願いが叶うこと、自分で考えている通り、望んだ通りに生きていけること、それが幸せだ、幸いだと、まあ、世間一般ではそう言われていないかということですが、聖書が言っているのはそれとは違うということです。どうしてでしょうか。それはそういった種類の幸せは自分の周りの状況次第で変わってしまうからです。私たちの気持ちや感情もその時の状況で変わってしまいます。そして物事がうまくいっている時はいいんですけれども、まあ、しばしば私たちは自分が考えた通りにはならないということを経験しているわけです。もし幸せがそういったことが全部うまくいったということであるとすれば、私たちのほとんどはそういう幸せを経験することはできないでしょう。あるいはそれは一時的なものに過ぎないのではないかと思います。しかし聖書が言っている幸せは、そういう状況や環境に左右される、影響されるようなものではありません。もうなかなか本当に自分の、言葉の貧しさに、もう本当に何と言っていいのか本当わからないんですけれども、神様の祝福がもう約束されているということ、そして神様が共におられるという約束、それはもうどんなことが起こっても、どんな環境に置かれても決して変わることはありません。究極的にはこれが私たちの幸いなのだなということを、思わされるんですね。詩編の中でダビデは、私の幸いはあなたの他にはありませんと神様に対して信仰を告白しました。私たちのとっての幸いとは何でしょうか。まあ、改めて当たり前のようであっても、それをもう一度本当に考えることを通して、私たちは神様との関係、そして私たちの信仰とは何だろうかということをより深く考えるきっかけになるのではないかと思うんですね。ヤコブの手紙では、このような幸い、幸せが試練に耐えることと関係があると言っているんですね。最初にお話ししたことを思い出すならば、試練の中でこそ私たちはただ神様を見上げ、神様に祈り、主に委ね、そして主なる神様への信頼へと導かれていきます。そして主なる神様は、ご自分を信じて信頼する者、従う者を喜んで導いてくださいます。そのような人は神様の祝福、そして神様と共にあることの幸い、喜びを見出すことができるのだということです。しかし私たちは、なんとしばしば神様と共にあるということの幸い、祝福を見失ってしまうことかなと思うんですね。ここでルカの福音書に15章に書いている放蕩息子の例えをちょっと思い出していただきたいと思うんですね。もう今日はそちらがメインではないので、細かいことはちょっとお話しできないんですが、全く対照的な2人の息子たちがいました。弟はもう今の生活がもう退屈でつまらなくって、つまらなくって、ついに我慢ができずに、お父さんがまだ死んでもないのに財産の分け前をもらって家を飛び出します。そして散々放蕩して、全てを失って落ちぶれるわけです。その時弟は初めてお父さんと一緒にいることがどんなに幸せか、祝福であったかに気づきました。彼は罪を悔い改めてお父さんのもとへ帰ってくる。そしてお父さんは彼を喜んで受け入れてくれたという、そういうお話です。弟は全てを失って落ちぶれることを経験して、初めて父なる神様と共に生きることの幸いに気づきました。兄はどうだったでしょうか。彼はずっとお父さんの家にいました。しかしある時、家を出て行った弟が帰ってきた時、お父さんが弟を大歓迎して盛大なもてなしをしていることに激しい嫉妬を持ちました。 お父さん、あなたは私に友達と楽しむように小ヤギ一匹くださったこともありません。まあ、つまり帰ってきた弟のためには最高の牛を、まあ、ご馳走したんですね。それに対して皮肉で、いやお父さん、私には羊の一匹もくれたことないじゃないですかと皮肉を言うわけですね。そんな兄に対してお父さんは言いました。来よ、お前はいつも私と一緒にいる、私のものは全部お前のものだとたしなめるわけです。まあ、この話は、弟は神様のもとを離れて神様を裏切って自分勝手な道へ歩んでいった、つまり私たちのことであると言われます。それに対して兄は契約の民という意識を持っていたユダヤ・イスラエルの民のことだとも言われます。まあ、今日お話ししたいことは、神様と共にあることの幸い祝福を見失っていたのは実は弟だけでなく兄も一緒だったということです。お父さんから自由になりたくて家を飛び出していった弟だけでなく、お父さんといつも一緒に生活していながら祝福や喜びを見失っていた兄、どちらも神様が共におられる喜びを、祝福を忘れてしまっていた。お父さんのあの言葉ですね、来いお前はいつも私と一緒にいる、私のものは全部お前のものだという、この神様の約束を忘れてしまっていたことでは、弟も兄も同じだったということです。皆さんはいかがでしょうか。さて最後の点、後半に移っていきたいと思います。後半にはこう書かれています。耐え抜いた人は神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。ここでは試練に耐え抜いたクリスチャンに用意された、まあ、ご褒美、報酬が約束されています。それが命の冠です。まあ、ここで言われている冠は、あのピカピカの王冠というよりは、勝利者に与えられる月桂樹の輪のことだと言われます。来年は東京のオリンピックがありますが、確か金メダルと一緒にですね、あのなんか月桂樹で編んだ、冠を優勝した人はもらえる、まあ、あのイメージを思い起こしていただきたいと思うんですが、まあ、古代オリンピックではそれが勝利者の証だったそうです。使徒パウロも次のように言っています。第一コリントの9章25節ですが、競技をする人はあらゆることについて節制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。まさにパウロが考えていたイメージは、あの古代ギリシャのオリンピックのことです。勝利者が受ける月桂樹の冠は栄光と誉れの印です。しかしそれは、まあ、しばらくすれば枯れてしまうような儚いものです。同じように私たちクリスチャンもやがて栄光と誉れの証である冠を受ける。しかしそれは朽ちない冠なんだということをパウロは言っています。冠は勝利した人、あるいは最後まで戦い抜いた人に与えられる栄光と誉れの印です。同じようにヤコブの手紙では、試練という霊的な困難、信仰の戦いと戦い続けた人が、その戦い続けた印として与えられるのが命の冠なんだと言っているわけです。誘惑と苦難の真っ只中にあっても、信仰を貫き通した人たちに神様が与えてくださるもの、それが命の冠だということです。まあ、冠は冠でも命の冠ですから、命、これが大事ですね。命、それは神様から私たちに与えられるものです。そして神様が与えてくださる命という冠、それはもちろんこの体の命のことだけではなく、むしろ永遠の命の約束、神様と永遠に共にあることの祝福と喜び、それが私たちに用意されている命の冠だということです。そのことをもっとはっきりイエス様が言われたのが、黙示録の2章10節です。 ここでイエス様は試練と苦難の中にある人たちに対してこう語られました。死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与える。死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与えると約束されました。この時代、多くの人たちが実際に迫害で命を落として殉教しました。そしてヤコブの手紙も、そして黙示録も、殉教者たち、迫害を受けていた人たちに向けて語られたのは確かですが、それは現在を生きる私たちにとっても実は同じです。迫害に遭うとは限りません。でも私たちが与えられた命を最後まで生き抜く、ただ生き抜くのではなく、イエス様を信じて従うものだ、従うものとして最後まで生き抜くことの尊さと祝福がここで言われている。最後まで信仰者として生き抜く者に対してイエス様が、お前は死に至るまで忠実であった、命の冠を与えようと約束して待っておられる。それが私たちにとっての何よりの幸い、そして究極的なご褒美、報酬ではないかということですね。それは単に地上で死を迎えても天国に行けるから安心だという、そんなものではないはずです。主イエス様を信じてイエス様と共に生きる人は、すでに今生かされている時にこの祝福、命の冠の約束を握りしめている。だから私たちは試練や困難の中にあっても喜びと希望を持ち続けることができるのだ。そのような約束を今日覚えたいと思います。もう一つ注目したい言葉は、神を愛する者たちという言い方です。神を愛する者たちに約束された、ここで思い出すのはローマの8章28節の御言葉です。ローマ8章28節の御言葉です。神を愛する者、人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。皆さんも親しんでいる、本当にいつも大事にしているという方も多い聖書の御言葉ではないかと思います。神を愛する人たちとは、つまり神のご計画に従って召された人たちのことです。つまり神様の憐れみと恵みによってイエス様を信じ救われ、イエス様に従うようになった人たちのことです。神様が御子イエス様を世に送ってくださり、十字架につけるほどに愛してくださった私たち一人一人は、この神様の愛に応答するものとされています。神様の愛によって救われた私たちは、神を愛する者たちとなっているということです。神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っている。神様がなさるすべてのことが共に働いて益となる、もう神様のなさることすべては私たちの考えや思い、計算を超えて益となる、最善となるということを覚えたいと思うんですね。考えてみれば、世界中にクリスチャンだけでも何億人という人がいます。その中には残念ながら利害が対立する人たちもいるんですね。ある人が得をすればある人は損をする、ある人が悲しめばある人が喜ぶ。考えてみるだけでも私たち周りにもそういうことがたくさんあります。そう考えますと、私にとって今最善だと思っていることが、ひょっとしたら誰かにとっては最悪かもしれない。まあ、一番私たちがそれをシビアに経験するのは受験だと思うんですね。ああ自分は受かった、嬉しいと思ったら、残念ながら努力したのに落ちている人がいるわけですよね。 就職だって、ああ私はもうこの仕事に就けて嬉しいと思ったら、それで、仕事をもらえなかった人がいる。商売でも、いや頑張った、これだけ儲かって嬉しいと思ったら、勝負に負けて潰れた会社があるかもしれない、まあ、そんなことを考えると、本当に私たちにとって何が最善かということは計り知ることはできないと思うんですね。そう考えると私たちは本当に神様の前に謙虚になると思います。神様がなさることだけが最善である、益である。つまり神様は全てのことを共に働かせて、まあ、世界の今スーパーコンピューターってもう考えられないぐらいのデータを一瞬のうちに計算していろんな結果を出せるそうですが、全能の神様はまさにそのようなお方、それ以上のお方、もう比べ物にならないお方です。その神様が私たち一人一人に最善の計画を持ってくださっている、そのことを私たちはどうして信じ委ねることができないだろうか。私たちはそのことを知っているではないかと聖書は言っているわけです。神様のなさることは私たちの考えや思い計算を超えて最善となる。私たちは目の前のことしか見ることができません。自分が経験した範囲のことでしか判断できません。だからこそ私たちは神様の前にへりくだり、ただ神様が御心をお示しになるようにと、そして神様は全てのことを働かせて益とされることを私たちは信じることができるのではないでしょうか。なぜなら私たちは試練の中にあってもこの命の冠を約束されたものだからです。お祈りしましょう。